マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第302回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第302回目です。本日ね、8月23日日曜日ということで、昨日ですね8月22日土曜日、ドットネットラボ勉強会、日本マイクロソフト品川本社で、行わせていただきました。当日はですね、メトベア東京、あとは Windows 女子部とですね、なかなかマイクロソフトの31回目ですね、なかなかすごい賑わってて、すごい面白かったんですが、我々ドットネットラボの方はですね、私の方とあとは高尾さんと増田さんと西村さんとですね、皆さんこう内容は違うんですが、その Windows 10の話、私は IT プロコンシューマー寄りの話をさせていただいて、あとは IoT の話だとか、ストアアプリの開発の話とかですね、あと、そのユニバーサル Windows プラットフォームのアプリの開発とかですね、そういったお話、がありました。実は今回私 Windows 10の話をするということで、お話しさせてもらったんですが、結構資料の作るのがですねギリギリになってしまったんですけど、時間的にもちょうどよかったというのもあるんですが、割とですねティップス的な話を今回させてもらったんですね。今回お話しセッションでお話した内容はこれからお話しする内容も入っています。でそれプラスいろいろとこう Windows 10のティップス的なその裏技じゃないんですけど、ちょっと便利な、知ってると便利な技とかですね、そんな話もねさせていただきました。お話できてよかったかなと思っています。一方ですね、メトベア東京の方は、なんとマウスコンピューターの平井部長さん、知ってる方は知ってると思うんですが、Windows Phone マドスマのですね、開発を、ご担当されてたということで、お話があったということで、実はね私それすごい行きたかったんですが、ちょうどそのお話をしてる最中に私が喋ってるというところで、ビデオを撮ったんで後で見れますよって話をね、聞いてるんでちょっと見たいと思ってるんですが、そんなこともあってすごくたくさんの方がね、来られていました。パソコンを忘れちゃったんで Windows 10が入ったマドスマを使ってプレゼンしたっていうふうに聞きまして、まさにですね Windows 10モバイルにモニターとキーボードをつなげたか分かんないんですけど、つなげるとコンティニアム機能で普通のパソコンとして使える、おそらく PowerPoint 使われたのかなと思うんですが、普通にですねマドスマ1個でプレゼンができてしまうということをね実際実践されたんじゃないかなと思っています。これ後で私もビデオを、楽しみにちょっと してみたいなと思っています。はい、そんなところで、ではですね今回はですね、Windows 10のお話ということで、 Windows 10の、アップデートの方式、それともう一つ、ちょっと小技ということで仮想デスクトップについてお話をさせていただきます。ではですね、まず Windows 10のアップデート、こちらなんですが、Windows 10っていうのがその Windows 7サービスパック1、あと Windows 8.1 から無料でアップグレードできますということで、企業によってもですねダウンロードしてアップデートなんてできてしまうんですね。でそんなの勝手にするのやめてくれっていうのは結構お達しが企業の方は出てると思うんですが、一方ですね、じゃあ Windows 10を本当に導入した場合どういうアップデート方式になるんだろうかと、今回その Windows 10というのは開発の方式からリリースの方式から違いました。いろんな状況に応じてですね、機能を改善するってことで割と短い頻度でタイミングでですねバージョンアップがされていくということになります。ただそれがその企業の中で本当にやられたらたまったもんではないと、それとその本当に一般の普通にね安定して使いたい方にもうその短い頻度の、アップデートがあってしまったらちょっとこれ大変な話になってしまいますね。本当に安定してるのかっていうのもあるんで、 まあ、そういうところでマイクロソフトとしては Windows 10のアップデートをブランチということを使って4つのステップ、4つのステップじゃないな、4つの段階というかね、それに分けてやっています。で、これがですね、まず1つ目というのがインサイダープレビュープログラム、あ、ごめんなさい、インサイダープレビューブランチですね。これはですね、まあ、今我々もやって、私もやってるんですが、Windows 10のインサイダープレビュー、これ正式リリースした後もテスト版は引き続きやるということで、まあ、いつでもマイクロソフトがリリースしたらそれをすぐ適用して評価すると、あくまでも評価目的です。ですから、マイクロソフトの方もこれうまくいかないかもしれないよっていう、注意してねっていう、分かってるねっていう注意書きが出て、それに同意したもとでですねやるようになってるんですが、まあ、そういった今まで来たようなテストを引き続きやるっていうアップデートの方式、これがインサイダープレビューブランチということでやっています。実際私 もうこれメインマシンとバイオディオ11はインサイダープレビューブランチで、もう常に新しいのが来たらですね、これファーストとスローっていうあるんですが、もちろんファーストのやつでね、もう発表されたらすぐ使うという体制にしています。ちょっとね、話がそれちゃうんですが、ビルド10240っていうのが製品版で出てるんですが、今ビルド10525というのが先週出ました。これの話はどうしようかな、ちょっとまた来週にでもしたいなと思うんですが、そういった形でですね、割と短い感覚でどんどんどんどん出てくると、そんな風に、ね、なっています。そして、次がですね、カレントブランチ、略称 CB と呼んでいます。これはですね、今までの、今までというかそのコンシューマー向けの Windows 10向けのバージョンアップ、例えばインサイダープレビューブランチを出してて4ヶ月間様子を見て、これは安定したから一般公開していいでしょうという、本当に一般ユーザー向けのリリースということになります。これがカレントブランチ CB と呼んでいます。だいたい4ヶ月ごとにリリースということになっています。ですから、その本当にコンシューマー市場向けだとか、本当に仕事で使ってないようなケースにおいてもですね、もちろん仕事でも使ってもいいんですけど、仕事じゃ使わないようなケースにおいて、ちょっと機能アップ、安定した機能アップをしていきたいなって時は、この今週カレントブランチというのを使います。それでですね、これちょっと一件私お詫びしなきゃいけないのが、チャンネル9でこの解説を私しました。それと昨日のドットネットラボの勉強会でこのスライドを使って説明したんですけど、この CB をですね、カレントブランチが正しいんですが、コンシューマーブランチと間違えて喋ってました。昨日ドットネットラボのセッションを聞かれた方、大変失礼いたしました。お詫びして訂正いたします。実はこのスライドを公開した時にツイッターで他の MVP の方からこれ違うんだよって言われまして、実はですね、私もこれマイクロソフトの一時情報を取ってきてたつもりなんですけど、実は他の方、誰かって言いますと、誰かってその人のせいにするつもりないんですけど、メアリー・ジョ・フォーリーっていうね、方がですね、メアリー・ジョ・フォーリーさんってジャーナリストでマイクロソフト関係をずっと追ってる方で、Windows Weekly というあちらのポッドキャスト番組もやられてる方なんですが、この方がブログに間違えてコンシューマーブランチって書いちゃったんですね。で、それが日本語訳されて、で、私がそれ見て書いちゃったっていうのがありまして、一時情報を、ね、よく確認しなかった私が悪かったんですが、そういった経緯がありました。CB はカレントブランチということになります。で、次がですね、これ今度は企業向けの話になります。 CBB、 これがカレントブランチフォービジネスということで、これはですね、カレントブランチがあった後に、さらに様子を見て、これ8ヶ月っていう条件ついてます。これでその企業向けのアップデートにかけますということで、8ヶ月っていうとね、年1回か、タイミング1回2回とかいうことになるんですが、そういった形でそのバージョンアップ、機能のバージョンアップをしていくということになります。そしてこれ最後ですね、LTSB というのがあります。 つい腰 LTSB と呼んでしまいそうなんですが、この LTSB というのはロングタイムサービシングブランチということで、これは特にあのミッションクリティカルな用途に使うような、まあ、ケースでですね、例えば銀行系だとかっていうのもあるんですが、もう本当に今リリースしていいかどうかっていうことをその企業側っていうかね、こう使う側が選べるということで、アップデートのタイミングはいつっていうか自由に決められますということになります。ただし最大10年間っていう期限があって、いくらなんでも10年以内にはちゃんとアップデートしてねという期限があります。これが LTSB、 特にこれ企業向けですね、ということになっています。でこれ今だからインサイダープレビューブランチ CB カレントブランチ CBB カレントブランチフォービジネス LTSB ロングタイムサービシングブランチと、4つがありまして、まあ多分ほとんどの方がこの CB カレントブランチになると思います。私のような好きな方はですね、インサイダープレビューブランチでいち早くテストをしたいという方はですね、インサイダープレビューブランチに使っていただくといいかなと思っています。でちなみにOS ごとに OS のエディションごとにですね、これブランチが決まってまして、 Windows 10ホームは CB カレントブランチのみ適用です。そして Windows 10 Pro、 あと教育向けの Windows エディションという、あ、エデュケーションですね、 Windows 10エデュケーションというエディションについては CB と CBB の2種類を選ぶということになっています。そして企業向けに使う WindowsWindows 10 Enterprise、これについては CB と CBB と LTSB の中から選べるということになっています。まあ、ですからこのさっき言った LTSB というのはですね、もうほとんどエンタープライズエディション向けと、いうことになっています。まあ、そんなことで分かれてまして、段階的にですね、まずこれ Windows 10ってどういうふうに作ってテストを展開していくかっていうと、まずマイクロソフトの方が作ります。で開発部隊が、まあ、デバッグとかいうことをやって、そしてその次のステップでマイクロソフトの社内テスト、おそらくこれドッグフードっていうことになるのかなと思うんですが、社内テストをやる。でそうするとその実際テストするユーザー数がちょっと増えるんですね。でそこで OK かなというところで、じゃあインサイダープレビューブランチで社外にも使ってもらおうってことで、次我々の方にも手にも届くところに来るんですね。これがインサイダープレビューブランチということで、またこれ人数がどっと増えます。でさらにそれが安定するとカレントブランチフォービジネスと今お話した通りに、展開をしていくということになっています。でこれ気をつけていただきたいのが、じゃあ例えば4ヶ月間とか8ヶ月間アップデートがないのかというと、実はそういうことではなくてですね、これあくまでも機能的な追加の話であって、従来行われている月例のセキュリティパッチ、これについてはちゃんとリリースがされるということです。もう Windows 10のセキュリティパッチも早速出てますね、8月でね。まあそういったことが出るんで、まあ、そちらの方はね、まあ、安心していただきたいというか、まあ、企業の方はWSAS 使って調整するんでしょうけど、まあ、これはこれで見ていかなきゃいけないかなと思っています。まあ、そういったことで、今回その Windows 10の作り方、リリースの仕方が変わったことによって、こういう4つのブランチに分けたアップデートの仕方が増えたということで、また新しい Windows の新しいこのやり方の一つがね、じゃないかなと思っています。はい、以上 Windows 10のアップデートについてお話をさせていただきました。今回いいですね、あんまりつまらずに喋ってるんで編集が楽かもしれないんですけど、では次の話をさせていただきます。Windows 10の仮想デスクトップ、これはですねちょっと面白い話で、まあ皆さんも Windows 10お使いの方は仮想デスクトップを、ね、試された方多いかなと思うんですが、普通常のデスクトップを切り替えて使えるということで、まあ Unix 系の GUI のOS というか画面使われている方とか、あとはまあ MacOS 10とかですね、使われている方は普通に使っていると思いますが、 Windows でも標準に仮想デスクトップを切り替えて使うということができました。で仮想デスクトップはですね、どこでやるかというと、画面の左下の Windows のスタートメニューと、あとは検索のテキストボックスが、その横にですね、この四角い 枠みたいな、こう重なった四角い枠みたいなのがあるんですが、これをクリックするとデスクトップの切り替えの画面が出てきます。で1回、クリックすると右側にですね、新しいデスクトップでプラスマークが出てますね。これを足すっていうのを押すと、切り替えて新しいデスクトップが増えていくということになってます。で画面操作上でですね、まあ、マウスなりタップするなりしてですね、切り替えることができます。これなかなか便利なんですが、じゃあやっぱりマウスで操作するとかね、言うと結構使っててね煩わしくなるというか、パンパンパンパン切り替えたいときにね、ちょっと もう一つなんか使い方、使い勝手良くないかなと思ってたんですが、これショートカットキーで、簡単に使えるようになりまして、まあ、ちょっとそのやり方をですねお話ししたいと思います。まず新しい仮想デスクトップの画面を作りたいとき、今マウスでこういうふうに操作しますよって言いましたけど、実はですね新しくできたショートカットは Windows キーとコントロールキーとアルファベットの D ですね、これを押していただくと新しい仮想デスクトップが出来上がります。今Windows 10お手元で使える方はぜひちょっとやってみてください。今まで使ってた Windows 10の画面がガラッと切り替わって、何もないデスクトップの壁紙と多分デスクトップのアイコンが並んでいるような画面に切り替わったと思います。これ新しいデスクトップですね。こういう形ですぐ新しいデスクトップを表示することができます。じゃあ今度ねこの切り替えをどうしようかと、ね、切り替えるときまたマウス操作かっていうのはちょっとめんどくさいんで、またですね Windows キーとコントロールキーとカーソルキー、左右のカーソルキー、これを押してみてください。そうしますとカーソルキーの方向によってですね作った Windows のデスクトップが切り替わるんですね。つまり手元の、キーボード操作だけで簡単に切り替えることができると、いうことができますので、これ非常にね操作性が上がります。タブレットとかいうよりはデスクトップのパソコンの状態で使うとですねこれ非常に便利です。具体的に何が便利かっていうと、ちょうど昨日のようなドットのトラボのセッションをやるところでパワーポイントで一つのデスクトップで説明をして、じゃあ別画面切り替えて通常の Windows 10の操作画面をスタートメニュー出してみましょうとか、でそういった時にこの仮想デスクトップで2画面用意していて、パワーポイント用のデスクトップとあとデモンストレーションするデスクトップ2つ用意して、それをショートカットで Windows キーとコントロールキーと矢印キーを使ってですね切り替えることができるということになります。これとってもねスムーズに使えて、いいです。開発系のお話しされる方は例えばパワーポイントともう一つのデスクトップにビジュアルスタジオを立ち上げててそれをパッと切り替えながらやるということで、実は昨日お話していただいた西村さんがですね私の話聞いて早速目の前で使っていただきまして、もうすごい感激したんですけども、そういったところで仮想デスクトップショートカットキーですごく便利に使えますんで、ぜひね使ってみるといいんじゃないかなと思います。はい、そういうことで仮想デスクトップ機能をショートカットで便利に使う小技についてお話をさせていただきました。はい、第302回は Windows 10のアップデート方式と仮想デスクトップの小技についてお話をさせていただきました。Windows 10、概要的な話はねだいぶしてたんですが、こういった細かい話はねまだまだあると思いますので、お話していきたいなと思っています。Windows 8の時って乗り換えてる方があんまり多くないなっていうところもあってですね、ぜひこう皆さん使ってみてやってみてくださいっていうのは非常に言いづらかったところもあるんですね。って言いながら話はしてましたけど、ただ Windows 10の場合は、まだ乗り換え切り替えはねまだされてる方はどのぐらいいるかちょっと私も把握はしきれないんですが、いろんなとこから聞くとおおむね評判はいいで、かなり使う方多いと思いますんで、今回はちょっとそういった意味で Windows 10使いながら話してみてください、やってみてくださいっていうのはちょっと非常にやりやすいかなと、そんなふうに思っています。今後もねいろいろ話をしていきたいと思っていますのでよろしくお願いします。それとですね、この番組、今回ちょっと8月23日中の配信になると思うんですが、今回の配信でですね6年目、 番組配信6年目になります。始めたのが2009年、ですから2009、10、11、12、13、14、15、だからね 6年目ですね。まあ本当にこの間長くですね、まあ、配信回数にして302回ということで、まあ、あの1年間って普通、ね、大河ドラマでも大体50話ぐらいですよね。でゼータガンダムも確か50話だったと思うんですが、まあ、1年間丸々やり続けて毎週やり続けて6年間で300回っていうことで、まあ、ほぼ毎週できてるのかなと、いうところで、本当にこう 長い間続けさせてもらったっていうことはですね、あの本当に聞いていただいている皆さんのおかげだと思ってますんで、本当にどうもありがとうございます。あのまあいつまで続くか分かんないんですけどね、これ今後もですねやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。まあ6年間の間にだいぶ状況変わりましたよね、確か始めた頃は Windows 7がこれから出ますよって言った頃だし、ね、あの本当あのポッドキャストってどうやるんだろうっていうところで、本当試行錯誤しながら、あといろんな方にですね教えていただきながらですね、やらせてもらいまして、まあ、今ではあの本当に皆さんにいろいろ声かけていただくくらいになったんでね、本当にもう諸先輩方とかですね、本当にあの番組聞いてくださる方にですね本当にあの感謝しております。それとですね、じゃあちょっと話が変わりました。前回9月26日開けとくといいですよって話をしてましたけども、こちらがですねコムテックフェスティバルという名前で正式に開催することになりました。こちらはですね9月26日、午後13時から18時の間ということで、場所は日本マイクロソフト品川本社、なんとセミナールーム ABCD4 部屋全部使います。内容はマイクロソフトの Azure だとか UWP、 これユニバーサル Windows プラットフォームですね、あとマイクロソフト Edge だとか IoT だとか Visual Studio Online などということで、まあまあ、複数の技術コミュニティを誘いしていろんなテーマで開発者が本音で語り尽くす技術の祭典ですということで、いろんなセッションを予定しております。で、ここで私はですね、ちょっと大役を仰せつかっているところがありまして、これまた正式な話があったらですねご案内したいと思いますが、我々ドットネットラボとしても、参加をさせていただきます。いろいろこうセッションの内容はですね、ちょっと昨日あたりから調整を始めているところですので、ぜひですね、これ興味のある方はですね、来ていただけるといいと思います。今のところ50分セッションが20本あるっていう予定で、まだそれしか決まってないんですね。そういうところで非常に面白い内容だと思いますので、ぜひ興味のある方は来ていただければなと思います。詳しい話はまたおいおいお話したいと思いますのでよろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。